本日与えられた聖書の箇所をお読みしたいと思います。伝道者の書3章11節になります。ページが旧約聖書の1141ページになります。短い箇所なので2回、お読みしたいと思います。それではお読みいたします。伝道者の書3章11節神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることができない。もう一度お読みいたします。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることができない。以上の箇所から神のなさることと題しまして、清岡先生からメッセージをいただきます。
おはようございます。2025年も終わろうとしているわけですけれども、皆さんお一人一人のそれぞれのこの1年のいろんな出来事があったかと思います。まあ、そしてそのような年の終わりになると、この伝道者の書3章をですね、やはり思い起こすことも多いわけですけれども、まあ時の経つのは早いと感じるのは本当にそれぞれ年のせいだと言われるかもしれませんけれども、1年を終えて新しい年を迎える頃になるとですね、いろんなことがやはり思い出されるかと思います。いろいろあった出来事、また新しい年に起こるかもしれない、まあそんな考える出来事もあったりします。まあそんな日々にあたって今日のこの御言葉を思い起こすわけですが、今日の箇所はとても有名な言葉でありですね、本当に皆さんよくご存知のところでもあるかと思います。今日はこの言葉から改めていくつかのことを見てまいりたいと思いますが、まず一つは神のなさることとあります。神のなさること、私たちの歩みにおいては本当に実にさまざまなことがあります。突然に起こること、想定外と言われることもあります。仕事上でのさまざまな困難や、あるいはトラブルや天気やいろんなこともあります。学びの中での戦いもあるでしょうし、家庭の中でのいろんな問題も起こったり、友人たちとの関わりの中におけるいろんな問題も起こったりもします。またいろんな人々との出会いもあれば、また別れや、あるいはそういった悲しいこともあります。11月から12月にかけてはやはり喪中のハガキが届くことも多いわけですけれども、悲しいことや嬉しいこと、あるいは苦しいこと、楽しいこと、いろいろあるかと思います。よく証の本などを読みますと、本当にそれぞれ大変なところを通らされた方々の歩みということもわかりますが、でも考えれば皆さんお一人一人の歩みにおいてもいろんなことがあったでしょうし、それを振り返りまとめるならば本当に立派なものにもなるかと思います。まあ、そのような私たちの歩みにおいて起きるさまざまな出来事の一つ一つは神のなさることと言われます。信仰によってそのことを知るわけです。聖書はこのようにも言いますが、私たちは神の中に生き動き存在している。あるいはまたよくご存知の、そんなスズメの一羽でもあなた方の父の許しなしには地に落ちることはありませんとも言われます。まあ、このように言いますと、でもある方々はそれは、まあ、運命論者のようなものではないか、私たちの人生のすべてが、青写真があってその通りにすべてのことが進んでいて歩まされているのかとなってしまいますが、決してそんなことはないわけですね。じゃあ私たちは神の御手の中に操られているのか、操作されているのかとなりますが、そうでも決してないわけですね。神は全知全能の神としてすべてのことをご存知であり、その神の廃材のもとに、またその摂理の御手の中に私たちは置かれていると ということであるわけです。神は私たちにとって最も良いようにすべてのことをですね、許して備えてくださる。そして神の許しの中でさまざまなことは確かに起こったんだろうなとなるわけです。嬉しいことやあるいは楽しいこと、感謝のこともありますが、でも時としてやはり悲しいことや嫌なこと、苦しいこともあります。それらはあのヨブの姿にも見られます。神の許しの中でヨブのさまざまな人生がありました。サタンはヨブがですね、病になること、ヨブが家族を失うことを神に求めました。そしてそのような苦しみの中に置かれれば、いくら信仰深いヨブであったとしても神を恨むようになるでしょうというわけです。でも神は、いやいや、ヨブは決してそのようなことはないというわけです。するとサタンはですね、じゃあそのようにですね、ヨブを苦しい中に置かせてください、まあ、そう願うわけですが、神はサタンのなすことを許されたわけです。そして確かに大きな苦しみの中を通らされました。その時にヨブが答えたのは、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢に帰ろう、主は与え主は取られる、主の皆は褒むべきかなと答えました。あるいはまた、私たちは幸いを神から受けるのだから災いをも受けなければならない、そう答えて決して不信仰なものとはならなかったわけです。まあ、そのような姿を見ると、私たちの人生において起こるいろんな事柄、まあ、神の許しの中でのことと捉えることができます。まあ、それとともに、では私たちは自分で考えて決断するもの、自由意志を持つものとして作られています。そして自分の行動の責任は自分で取らなきゃならない、まあ、それが人間でもあるわけです。ですから人生において起こることに対して、それをどのように受け取り、どのように行動するかは私たちの問題でもあるわけで、その責任は神ではなく私たちにあるということでした。私たちの歩みにおいて起こるさまざまな出来事、神の許しの中で、神のなさること、神の天の廃材の中でということになります。次には、神のなさることは見極められないとあります。神はまた人の心に永遠への思いを与えられた。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることはできないとあります。ここで神は人に永遠への思いを与えられたとあります。確かに時ということを考えて永遠ということを思うのは、まあ、人間ののみでもあるわけです。どんなに可愛くてまた賢い動物でも永遠ということを考えるとは思えないわけですね。人間は神の形に創造されました。いわゆる人格があり、知性、感情や意志のあるものとして作られています。そしてそのゆえに時ということ、あるいは永遠ということも私たちは考えます。そんなものであるからこそ、自分の人生において起こるさまざまな出来事に対してもその意味をですね、問いかけ、なぜと思ったり、またその出来事が将来にどんな意味を持つんだろうかとか、やはり思い巡らします。永遠への思いということが人には与えられているというわけです。まあ、そのような素晴らしい人間であったとしても、神のなさることを初めから終わりまで見極めることはできないと言います。初めから終わりまでという言い方は、これは全てということですね。ですから人間が、私たちがいくら永遠という尺度を持ってしても、またその頭でいろんなことを、その心でどんなことを考えても、 神が私たちの人生において起こることを良しとされたこと、許されたことの意味を十分に完全に知ることはできないとこういうわけです。私たちには分からないこと、不可解ということもしばしばあります。こんなことがどうして起こるのかと分からなくなりつぶやくこともあります。でもこれは人に過ぎないものとして、まあ、謙虚に認めることですけれども、何でも分かるとか全て自分は知ることができるというのは、まあ、思い上がりでもあるわけですね。人には確かに永遠への思い、永遠を考える、そんな思いがあるけれども、でもそれでも全てのことをわきまえ知ることはできないとあります。そして三つ目には、神のなさることは時にかなって美しいとあります。神のなさることは時にかなって美しい。確かに私たちは人に過ぎず、限りあるものとして、人生に起こること、あるいは神のなされること、神が許されたことの意味を、理由を見極めることはできない。そのために神様はなぜとつぶやいたり、神を恨みそうになったりすることもあるわけです。ですが信仰者はそれで終わるのではなくて、確かに私たちは神のなさることを全てわきまえ知ることはできない、それでも神を信じる者として言える確信があるというわけです。それはここで言われているように、神のなさることは全て時にかなって美しい、以前の訳では麗しいと訳されています。人生において起こるさまざまな事柄も、神の手の中で、神の廃材の中で、摂理の中で、すべてのことが最も麗しく、最も良いように導かれ、備えられていくんだというわけです。まあでもその渦中にいるとき、最中にあるときにはなかなかそのことは分かりにくいというのも事実かと思います。以前にも紹介しましたが、ある方が経験を語っておりますけれども、このペルシャ絨毯を織っている工場に見学に行った時の経験を語られていたわけですね。そこでは人々がこの赤とか黄色やあるいは青、いろんな美しい糸をですね、用いて絨毯を織っていたというわけです。まあ、ところがその織られているのを見ていてもですね、とても美しいとは言えないような代物だったというわけですね。何の図柄かもわからない。その中で、でもそれでも辛抱して、まあ、織り終わるまで、まあ、見ていたそうですね。そして終わった時ですけれども、工場の人がですね、織り終わったその絨毯をさっとこうひっくり返したというわけです。するとそこには目を見張るような、まあ、見事な美しいですね、模様の入った絨毯があったというわけです。これまで旗で見ていた時には何もわからなかった。でも絨毯を織っている人は自分たちが今何を織っているかもちゃんと分かっていたというわけです。まあ、私たちの人生のそれこそ縦糸や横糸に置いておられるその模様もですね、私たちはなかなかその時はわからないことも多くあります。なぜと言いたくなることもあります。でも全てのことをご存知の神がそのことを働かせて最善のことを成してくださる、美しいことを成してくださるということでした。いろんな起こる出来事、必ず時にかなって最も麗しく良きことになる、まあ近視眼的になってですね、つぶやきやあるいは不平不満の中でそういう面では生きることはやめましょうとなるわけです。そしてこの絨毯のその方の例から分かるように、神の御心は時には後になって分かるということもあります。そんなことも多いかと思います。その出来事の渦中にいる時にはなぜという疑問ばかりが起こってくるわけです。悩んでもしまいます。でも後になって、ああそうだったのかとか、神の御心は これだったのかなと後で分かることも多くあります。イエス・キリストが最後の晩餐の席において弟子たちに言われたことがあります。私がしていることは今はあなたには分からないが後で分かるようになる。ヨハネの福音書で語りました。私が今していることはあなた方は今は分からないけれども後で分かるようになる、この言葉は私たちへの言葉とも言えます。私たちの歩みにおいていろんなことを成してくださる神が起こることを良しとされたこともあるわけですが、後でその意味が分かることもしばしばであるということでした。でももちろんこの世にあってどうしても分からなかったということもありえます。でもそれでも私たちが天の御国に帰った時には全てのことが明らかになる、納得させられることであるかと思います。神のなさることは時にかなって美しい、麗しい、そのことが全てのことわからないけれども信仰者の確信であるということでした。そして、さらにこの伝道者の書のところですけれども、3章のところを見ましたけれども、3章の14節にはこのようにもあります。私は神がなさることはすべて永遠に変わらないことを知った。それに私が何かを付け加えることも、それから何かを取り去ることもできない。人が神の御前で恐れるようになるため、神はそのようにされたのである。人は神を恐れなければならないと前の訳にもありますけれども、私たちは神のなされることを覚えて、神のなされることは時にかなって美しいものであることのゆえに、この神を恐れて歩みなさいというわけです。もちろんこの恐れというのは何か怖いとか恐怖ということでは決してないわけです。それは神に対しての畏敬の念を持つこと、神を敬うことから来る敬虔な恐れであるわけです。人は恐れをなくしたとも言われます。親に対して、先生に対して、さまざまな人に対してそういった敬う心はなくなってきていると指摘する人もありますけれども、そういう中で神への恐れも失われそうになることもあります。私たちが何かをするにしても、またしないにしても、それを神はすべてご存知であり、そのことに対して神は正しく裁かれることである。そのことを覚えて神の前に恐れを持ってというわけです。聖書は思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになりますとあります。そのような神を恐れる、ただ怖いということではもちろんなくて、全てのことを働かせ益とし、麗しいことをなしてくださるその神へのゆえに畏敬の念、敬う思いを持ってということでした。こうして私たちはどんなに知恵を尽くしても、またどんなにあがいても、全てのことをわきまえることを知ることのできないものであることを思います。この一年もいろんなことがあったと思いますけれども、まだその意味がよくわからない、解決しないということもあるかもしれませんが、でも神が必ず麗しいことをなしてくださる、そのことを覚えてですね、本当に神を恐れて歩み、そして新しい年もまたそのような思いを持ってですね、歩みたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。本当にこの一年、お一人一人それぞれいろんなことがあったと思います。感謝のこと、楽しいこと、嬉しいこと、悲しいことや苦しいことや辛いこと、そのすべてをあなたがご存じであると思います。そしてあなたがその中にあって、すべてのことを働かせ益とし、また麗しいこと、美しいことを成してくださることを信じて、あなたの前に歩むことができますよう、どうぞ導いてください。お一人一人のこの一年の歩みを感謝します。また迎えようとする新しい年も、あなたにある祝福に満ちたものでありますようにと心から願います。感謝をし、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。